小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、小沢先生、今週も編集者として作家として子どもの本に深く関わってきた斉藤敦夫さんと小沢先生の対談の模様をお送りしようと思います。先週は斉藤さんの挿絵を手掛けた藪内正幸さんのお話を中心にお送りしました ね。
そうでしたね。藪内さんの知らない面いろいろ聞かせてもらって面白かった。
はい、今週は児童文学作家としてのお話などをお聞きいただこうと思います。
はい、そうですね。
それでは斉藤敦夫さんと小沢先生の対談の模様をお聞きください。さて、斉藤さんは児童文学作家として大切にしていらっしゃることって何でしょうか？
よく子どもの文学って大人にも喜ばれなければいけない、大人の感傷にも耐えなければいけないってことを言う人いるんですよね。僕は全く逆だと思ってるんです。子どもたちが喜ぶんだから、大人の中で相当感受性の豊かなやつならば、この作品を楽しむことができるだろうと思えるんですよね。やっぱり子どもたちの方が感覚的にもずっと上で、子どもたちの心の中にある宇宙みたいなものが、この作品が大好きだと思ったら、やっぱりその子どもの感受性を大人は忘れかけていたものをふと思い出して、ああそうなのかと思うのが関の山で、だから書くときに一番心がけているのは、大人じゃなくて、俺は子どものために書いてるんだ、子どもに向かって書いてるんだ、そのためにはどこまで自分の心の中に入り込まなければいけないのかっていうことも含めて、やっぱり必死になって書くっていうのが自分の一番してることなのかなと思います。絶対子供の方が上位だと思ってるのですよね。それは日常生活でも本当にそう思います。子供の方が上なんだって、そこからどれだけ学べるかっていう、昔話そうですもんね。
そうだよ、
やっぱり子供ですもんね。
本当、もう子供の目で見てますよね。
ねえ、おまけに子供がそのまま理解できるじゃないですか、昔話って。そうね、それも活字なんかしなくたって、耳から聞いてるだけでね。
そうそう、耳から聞いてる、ね、昔話ね、分かる。
あれはすごい文学だと思います。やっぱり昔話をいっぱい聞いてきた子供たちって、お話ってどんなに面白いものかってことをね、知っていくわけで、結局そのお話がどんなに面白いものかっていうことを知った子どもたちが次のステップを踏んでいけるんだろうというふうに思うんですよね。だから絵も言葉も子どもたちに本当に理解できる言葉で、しかもそのことは同時に人間にとって一番深い大切なことを言い続けているんだってことを大人が少しでも分かってきたら、やっぱりもっと豊かな世界が開けていくんだろうというふうに思うんですけどね。だって僕、あの子供たちが本当に喜ぶ物語を書きたいと思った基本には、祖母から聞いた昔話経験があるわけで、新潟ですから2階から出入りしたんです、冬の間はね。
そうですか、冬はね。
そうすると小さい子供なんか外に出て遊べっこないわけですからね、ちょっと暗い部屋で祖母が昔話を語り始めてくれるわけですよね。本当に寝雪になった日から、それから雪が溶け始める日まで、祖母は決めて昔話を語り続けました。あった天がのと言って、最後はイチャポーンと下げた。小沢先生などがあの責任を持って編集してくださった本の一冊で、雪のように語り継ぐ、ほぼあれと同じような物語をずっと語ってくれたんですけども、それはだいたい3話だったんですけど、毎晩ね、その3話聞く間がもう我々にとっては3人兄弟だったんですけども、至福の時で、おまけに長火鉢のカンカンに起きた炭火の下でには3粒の秋に収穫のあった栗が入れられていて、でもちろんちょっとナイフで傷つけてはぜないようにして、そしてね、長火鉢でこう灰を鳴らしながら祖母がね、あった天がなんて語り始めるわけですよね。僕らにとってはその祖母の手っていうのはなんかしなやかで魔法使いの手のように見えるし、 おまけに祖母の目を見てると、うん、なんか祖母の目の向こう側に祖母の祖母がいて、
うん、
そのまた向こうに祖母の祖母の祖母がいてって感じでね、うん、なんか大地から語ってくれるような感じでもって祖母は語り続けるわけですよね、うん、で3話終わる頃になると、うん、栗が焼ける匂いがしてくるわけですよ部屋中に、そうするとイチャポーンと下げたと言って、うん、終わりになるわけですね3話が。すると栗が食べられるかなって一方で思いながら、うん、だけどこれでおしまいなんて一応もっともらしいこと聞いて、うん、おしまいなんて言いながら栗を剥いてふっふっと拭いて3つの口に入れてくれたわけですよね、うん、それを噛みながら、うん、お布団の中に入るっていうのが我々の日課でした。でその頃親でも、うん、寝る前に歯を磨きなさいなんていう人はいなくって、
あそうか、
はい、朝だけでした、
うん、
はい、
うん、
だからもうお布団の中に入っても口の中の甘さがもう本当に嬉しくて、うん、だって心の中は昔話の喜びで満たされてるわけじゃないですか、
うん、
そして口の中は、ね、うん、甘い、
うん、
それと僕らの世代は1940年ですから甘いものない時代なんです。
そうだよね。
だから栗のそのかすかな甘みが、うん、こんなに美味しいものがあるのかと思えるくらいで、
うん、
ちょうどその頃我が家にお砂糖がなくなって、
うん、
で最後に砂糖粒の底にザラメの砂糖が残った日があって、うん、それで母がカルメ焼き作ってくれたんですね、最後にこう練って重曹入れるとパッと広がるじゃないですか、うん、それを3つに切って兄と妹と僕の口に入れてくれたんですよ、
うん、
兄も妹もおいしいおいしいって当たり前ですよね、お砂糖をそのまま舐めるようなもんですからね、
うんうん、
で僕はその頃からちょっとひねくれていたのか、あっちゃんはどうって母に言われた時に、言わなければよかったって今でも後悔してるんですけども、明日はお鍋で作ってって言っちゃったんですよ。
あそう、
もうお砂糖ないことを知りながらですよ。そしたら母がわーっと泣き出して、
あ
戦争さえ終わったらね、飴玉ってものがあるわよ、うん、キャラメルってものもあるわよ、
あ
それにねバナナってものもあるわよって叫んでんですよ。その言葉がまだ残ってましてね、
うん、
僕いつかそのことで 5,6 歳の時ですけども母に詫びなければいけないなってずっと思っていたんですけども、うん、詫びる前に歯なくなっちゃったんで、
うん、
だから言えずに終わっちゃったんですけども、もしも天国に行けたらお詫びしようと思ってるんですけども、
うん、
どうやら僕は地獄の方に行くらしいんでちょっと無理かもしれないんですけども、でもその歯の反応の仕方っていうのがね忘れられないです。
そうそう、
戦争さえ終わったら、
戦争末期だね、まさに
末期ですよ。
そうだね、
はい、
うん、そう何にもない時代だよな。
ですよね、
でもそういう時代でも家の中はあったかい雰囲気だったんですね。
そうですね、祖母が必ず昔話を語ってくれて、一日の終わりはそれで終わるんだっていう、
うん
う
ん、
だいたい夜なもんですか昔話は。
そうよ、夜ね。
夜ですか。
でそもそもさ、昼昔は語るなって言われるんですよ。
どうしてですか。
いや昼昔語るとネズミにションベン引っ掛けられるって言うんですよ、うん、夜のもんだ、昼は働くもんでしょ、うん、だから夜のもん、それで冬なんで、だ冬の夜っていうのは昔話の時間なのね、はい、おっしゃるように新潟の冬の夜、はい、まさに今の話。そうだよね。
そうですね、
それはもう全国そう、だから世界中そう、だから昼昔は語るな、夜でしょ、うん、ちょっと逆に言うと漁村ではさ、うん、夜ってないじゃない、早く寝るわけだから、
はいはい、
朝2時3時に船出すわけだろ、うん、と6時7時に寝ちゃうでしょ、うん、すると夜がないわけよね。ですから漁村には昔話の伝承ほとんどないんです、うん、日本でもそうよ、
うん、
それから世界学会でもいつも話題になる、それは漁村にはねえなーって話よね、
うん、そうですか、うん、
夜のもの、しかも寒いところね、
うん、暑いところで例えばアフリカなんかでも結構昔話残ってるでしょ。
そうそう、あるの。やっぱりね、はい、夜のものってことは変わらないけど、
はい、
温度はねその土地によって違いますからね、はい、で寒いところってのはまあ日本では通説だけど、はい、実際には南にもありますよね、はい、アフリカいっぱいあるしね、インドネシアもあるし、
うん、
ベトナムもあるしね、
うん、
ただ夜が長くて寒いところっていうのが多いってことは言えるよね、
うん、
それから話が長いね、
はあ、
夜が長いからだと思うんだけ ど、
なるほど。
シベリアではね最高の記録はね、うん、20世紀の初め頃の記録なんだけど、3夜続けて語ったおばあちゃんがいたって。3夜未満続けて語ったおばあちゃんがいたって、そのぐらい長い話を語って、で今でもねシベリアの話として残ってるものはやっぱり長いのも多いですね、
うん
うん、だからラジオではとても紹介しにくいのよね、あんまり長すぎて
それはそのおばあちゃん1代で終わっちゃうわけですか。
どうだろう、そこはちょっと分かんないけどね、アサドフスキーって人の記録があるんですけども、はい、あとはどうなったからね、
うん、
そう分かんない。
そうか。
でもね、僕が聞いたんで、世界学会でね、はい、夜よくみんなが集まった時に語りの会になるんですよ。やっぱりね、北欧の人たちの語りって長かった、それは覚えてる、
うんうん、
全体にゆったりしてんのかな、生活が、だから長いというようなのかもしれないね、うん、日本の話ってあんまり長いのないでしょ。
そうですよ、
ね、覚えてらっしゃるの、おばあちゃんが語られ
た、短いです本当に、はい、
短いよね、
はい、うん、3,4 分ですよね。
そうですね、せいぜい、そうそう、
はい、
斉藤さんがお感じになる昔話の良さっていうのはどういうところですか。
そうですね、隅から隅までよくわかること。子供の頃、
うん、
今大人になってから読み直すと結構難しいことを言ってるんだなと思っても、うん、子供の頃には明らかに映像が見えたし、
うん、
映像っていうか自分の子の中で絵が描けた、
絵が描けた
よね、はい、うん、不思議ですね。だから子供の中で矢口君みたいな天才がいて、
うん、
動物を描くように絵に描くことができたら、自分がどういうイメージでもって昔話を聞いていたかまで絵にすることはできるのかもしれないけれども、
うん、
僕らはそんな才能もちろんないから、
うん、
だからともかくお話を聞けるってことは、その言葉の一つ一つを自分の心の中で絵に変えることができるってことでもあるわけですよね。
そうです、全くそうです。
ということは、絵本でどんな絵描きさんが見事な絵を描いても、それ以上の絵を僕たちは見ていたに違いないっていう、その自信があるのですよ、うん、自信っていうか、
ね、昔話を聞いた時に ね、
そうそうそう、昔話を聞いたってそういうことですよね、
うん、
よくあの立体絵本なんてあるじゃないですか、最近のやつはすごいよなんていう人いるけれども、そんなもんじゃないですよね、子供の想像力って、
うんうん、そうだそうだ、うん、まさにそうだよ、う
ん、子供たちがおばあちゃんやおじいちゃん、今だとまあ語り手たちから話を聞いて自分の心の中で描く絵っていうのは、もしもその心の中を脳の中かな、読み取る機会があったら、
うん、
相当すごい絵を描けるんじゃないかなって思うんですよね、
うんうん、
それはもう生まれた時からみんな持ってるような能力なんじゃないかなって、うんうん、だからその昔話の喜び、それはもちろんあのそれは先生の専門じゃんだけども、見事に起承転結がね、
そうね、はっきりしてる
よね、はっ
きりしてる、
納得いくところで終わるわけですよ、
うんうんうん、
そうするとお話というものはやっぱり始まりがあって中ほどがあってクライマックスがあって、そして一番納得のできる終わりがちゃんと訪れるんだって、うん、その期待と、
うん、
でもそれも思わぬ展開になってね、うん、終わったりするのもいっぱいあるけれども、うんうんうん、そこでちゃんと終えたってその喜びの連続ですよね、うん、それで昔話を聞くってことは、で僕その祖母の昔話小学校 1,2 年まで毎晩聞いてたんですけども、うん、ある日どういうわけか母がそこにグリムを読み始めたんですよ、
は
い、それも父が持っていた金田喜一さんの言わない文庫、うん、
言わない文庫、
はい、その中から比較的分かりやすいものだと思いますけれども、
うん、
次から次に読んでくれまして、これもまた子供心にありがたい経験で、もういっぱい聞きました。それは日本の昔話で起承転結にはなってるけども、なんだかこの絵はどこに行っちゃうんだろうって思うようなやつあるじゃないですか、
うんうん、
例えば鶴女房系で、
うん、
やっぱり鶴が去っていっちゃう、うん、大人になれば分かりますけれども、でも子供心には辛いですよね、
うん、
どこに行っちゃったの、それからどうなったのって僕は祖母によく聞いたらしいんです、
うん、
これでおしまいなんて言われて、うん、そしたらグリムあたりになると見事に終わってるわけですよね。
そうだね、きちっと終わってるよな。
そしてもしも例えば日本で言うと鶴になって去っていってもちゃんと追いかけていって、
うん、
で戻ってきて、
うん、
そして人間に戻して結婚しました、
うん、
二人は幸せに暮らしましたってなるじゃないですか、
うん、
それが痛く心に響きまして、
うん
う
ん、
もう絶対グリムの昔話の方がいいっていう、
あそうそう
僕は思いました。
なるほど。
だから日本の昔話から一挙にグリムに行って、
うん、
グリムからいろんな昔話に行って、そして創作の童話の方に行って、
うん、
っていう具合に僕の場合には経験上そこまで行きました、
うん、
でもまた日本の昔話に、
うん、
それこそ小笹と出会うことによってなんですけどね、
うんうん、
日本の昔話にもう一度戻ってきて、うん、実は日本の昔話の持っている深さみたいなものっていうのかな、
うん、
やっぱり体質に合ったものっていうのかな、
うんうん、
それがもう実によく感じられて、
うんうん、
やっぱりこれもふるさとに帰るような形でもって一巡してきたっていう感じがして大変嬉しいのです。
その日本の昔話の五感本が出た後に、はい、小沢先生が昔話大学を始められたんですよね。
う
ん、
そうですね。
そのきっかけが斉藤さんだったというお話を伺いましたけど、
五感本出したでしょ、はい、で一応まあそれ出して受け入れられたんですけど、その後何かの機会でね、最後の話になった時に斉藤敦夫さんにね、先生の裁判はまだ完成してないって言われたんだよね、うん、裁判法だ、裁判法はまだ完成してないって言われた。それギクッときてさ、で自分でもそう思ってたんだけどさ、それ言われたからギクッとして、なら一応やろうって気になったけど、で自分でちゃんと勉強しよう、それからもちろん自分が勉強したことを人にも教えて、でそれを伝えてもらおうというふうに思って、それで昔話大学を始めたんですよ。ですからあの一言なんですよ。
違いますよ、もう僕も先生の学問は、はい、やっぱり実践的な学問で、うん、本当に柳田邦男さんから来るいろんな学問的な昔話のリューティーのお弟子さんでもあるから、うん、リューティーを学ばれて、理論的にはね、日本の昔話はこうだってところまで行って、うん、そしてやっぱり裁判なさらなければ話になりませんよね、うん、学者が自ら、そしてある程度納得いくものが出て、その後はやっぱりその試してこられたことを実践としていろんな人たちに伝えていかないければいけないというのは自然な流れであったわけですからね。でもよくなさいましたよね。
いやだけどあの一言きつかった、やっぱり相当、いや本当に、いや僕本当にね、彼はもう本当にズバッと正直に言ってくれる人だから、それは僕にとってはものすごく大きなね動機で、で昔話大学ちゃんとやろうと、で自分ももちろん勉強しようと、でみんなに伝えて、それで始まったね。
15年とおっしゃいました。
25年か25年。
そうだよな。
今日は編集者として作家として子どもの本に深く関わってきた斉藤敦夫さんと小沢先生の対談の模様をお送りしました。児童文学作家としての原体験のお話、うん、素敵でしたね。
素敵でしたね。とっても貴重な話よね。ではね、
そうですね、うん、また先生の昔話大学の設立のきっかけにもなったなんて、
大きなきっかけですよあれは、
さて来週も斉藤敦夫さんと行った対談の模様を聞いていただこうと思います。小沢先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。